耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。自分は無口だという人いますか？もしくはですね、自分はこう内向的でちょっと人と話すのが苦手なんだよなっていう人いないでしょうか？僕はですね、こんな仕事をしているぐらいですから、人と喋るのは好きなんですよね。まあ喋り好きで、まあ口から生まれたって言われるぐらいですね、子供の頃からおしゃべりだったんですけれども、そんな僕をしてですね、大人になって思うことがあります。無口な人ってすごいなって。これね、別に嫌味で言ってるんじゃなくてですね、無口な人って人が喋ってることを黙って聞けるんですよ。自分の意見を挟んだり、それこうじゃないとか、あ、それはさやっぱりとか話を出すんじゃなくて、黙って聞いてくれるんですね。僕の話とか、こんなうるさいどうでもいい話とかも黙って聞いてくれる。これがね、僕はできない。いや、結構いろんな話、本にね、聞き上手はいいことですよとか、聞き上手だと女性にモテますよとか、仕事がうまくいきますよって書いてあるんだけど、なかなか聞き上手になれない。実はですね、無口で内向的ってネガティブに思われたかもしれませんけど、聞き上手っていういい点があるんじゃないでしょうかと。そんな風に思ってたところに、こんな本が出ました。無口な人、なかなか喋れなくて困ってるかもしれませんけど、この本で喋れるようになります。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。ミレタチヨミ、新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、大和出版より出ております。渡瀬健著。内向型のための雑談術。自分に無理せず楽に話せる51のルール。という本です。まずは著者のご紹介ですが、渡瀬健さん、1962年神奈川県生まれ。子供の頃から極度の人見知りで、小中高校生時代もクラスで一番無口な性格でした。特に小学校の通信簿にはいつも「もっと積極的に」と書かれていたんだそうです。そんな渡瀬さんですが、明治大学商学部商学科を卒業後、精密機器メーカーに入社し、その後リクルートに転職されます。社内でも異色な無口な営業スタイルを通しながら、顧客からの厚い信頼を得て、入社10ヶ月目で営業達成率全国トップとなったという実績を持つ方なんですね。無口な営業スタイルっていうか、無口が治らないままリクルートに入って、かつリクルートがあのリクルートの営業になって全国トップを達成したって、かなりすごい経歴なんですけども、無口でいけるんでしょうか？そんな渡瀬さん、現在は自らの体験をもとに営業コンサルタントとして活動なさっています。はい、まあ今のプロフィールから分かる通り、とりあえず極度の人見知りで、本当に無口で人と話をするのが苦手だったという渡瀬さんなんですが、まあ、今はですね、多くを喋らなくても相手に信頼されるコミュニケーション術を手に入れることによって、仕事が順調に進んでいっているそうです。そう、別にすっごい喋れるようになったわけじゃないんですよ。あんまり喋らなくても相手に信頼されるコミュニケーション術。まあそれこそがですね、タイトルになっている内向型のための雑談術なんですね。まあちょっとですね、まあ無口について考えてみようと思うんですけど、まあ学生の頃はね、この人見知りであろうが無口であろうが、まあ雑談なんてできないって言っていても、なんとかなっちゃうことって多かったと思うんです。まあ休み時間ね、教室一人でいるのが寂しくなければ一人でいればいいし、まあ授業中は雑談必要ないし、というよりも雑談しなくてもなんとなく学生時代って短いですから過ぎてっちゃうんですよね。部活とか委員会とかでね、与えられた役目をきちんとこなしていれば、まあ無口な図書委員なんてよくいるじゃないですか。無口でおしゃべりつまんないんだけど、図書委員の仕事を完璧で面白い本たくさん知ってるっていう、そういう人いるじゃないですか。それでなんとか生きてっちゃうんですけど、社会に出てみると、特に営業職みたいな、ね、仕事についてしまうと、なかなかそうはいかない。うまくコミュニケーションを取らなくては仕事にならないっていう場面ありますよね。まあ、社内の人とはもちろん、取引先、営業先にと、人と接することばかりの毎日です。でそこでね、ついついコンプレックスを覚えてしまって、ああ、私は無口で内向的だからダメだと言って、まあ、鬱になってしまったり、まあ、頑張っていろんな勉強をして喋る方法とかをね、学ぶ人って多いんですけど、渡瀬さんもですね、社会人になったばかりの頃は、初対面の人と何を喋っていいかわからないためになかなか打ち解けないとか、誰かと一緒にいると沈黙を破る言葉が出てこなくて、いつも重苦しい空気になるとか、大勢の人が集まるパーティーや飲み会の席などでは大抵孤立してしまうといった悩みを抱えていたんだそうです。 その中でも著者の渡瀬さんが一番苦手だったのが雑談、まあ、けれどもこの仕事の場ではですね、雑談とても大事なコミュニケーションでした。だからね、渡瀬さん考えたそうです。どうしたら初めて会った人はもちろん普段でも雑談がスムーズにできるようになるのか。渡瀬さん曰く、10分も20分も会話ができることなんて求めていない。ほんの5分、いやせめて3分でいいから人と気軽に話せるようになりたい、そう思っていたんだそうです。余談ですが、本日喋っている私矢島、そして、一緒にやってるディレクターのスタッフ、共におしゃべりで3分人と気軽に話せないというのが本当に理解できませんでした。そんなんなっちゃうものって言ってですね、まあ、いろんなスタッフに聞いて無口な人に聞いたところ、いや本当3分気軽に話すのって大変なんですよって言われてね、ああなるほど、そういうこともあるのかと思いました。で、じゃあ渡瀬さんの話戻りますけど、リクルートに入社して営業を始めた時、売れる営業マンとなっていったんです。あの無口な渡瀬さんが、まあ、会ってきたように言いますけど、なぜだったんでしょうか。それはやっぱりね、雑談だったんですね。苦手だった雑談ができるようになって、話がスムーズにできるようになって、結果として営業の成績も上がっていったというわけなんだそうです。じゃあ渡瀬さん、なぜ雑談ができるようになったんでしょうか。渡瀬さんはですね、相手の気持ちをほぐすには必ずしも面白い話をしなくてもいいんだということに気がついたんだそうです。何でも雑談のネタは身近なところにあるものを取り上げるだけで十分なんだそうです。これは僕もちょっとびっくり。僕もね、あの身近なものは取り上げますけど、必ずしも面白い話でなくてはいけないとか思ってたので、そうじゃないという。じゃあ本ちょっと見てみますけど、例えば実際に、渡瀬さんが実行していることを挙げてみますと、初対面で受け取った名刺を雑談のネタにする。これ皆さんどう思いますか、あるいはやっていますか。これ僕ね、結構やってたことあるんですけど、デザインが奇抜であったり、あとですね、名前が変わっていたりすると結構それっていじりやすいんですよね。僕の名前矢島雅宏って非常に平凡なんですけども、あの名刺にですね、マイクの絵を入れてるんですね。僕ナレーターですよとかパーソナリティですよっていうのを示すためにマイクの絵を入れてるんですが、これをやたらいじってくる人が多いです。はい、市販の安い名刺なんですけど、あ、やっぱり矢島さん喋る仕事してるからマイクなんですね、おしゃれでいいですねって、でそこから雑談が始まるっていうパターンが多いですね。あとはね、変わった名前っていうのは、まあ皆さんの周りでいますかね。ちょっとまあ個人名になっちゃうから僕も挙げられないんですけども、読み方が難しいとか、あと戦国大名と同じとかだとですね、あれ吉川ってもしかして広島の出身じゃないですか、あの吉川浩司とかもそうなんですけど、昔毛利家の家臣にって、まあ、やたらそういう話がこう盛り上がったりとかすることもあるんですね。皆さんどうでしょうか、名刺を雑談のネタにする。まあちょっとね、無口で困るとか、なかなか雑談の話題が見つからないという人はですね、まあ社会人だったら名刺交換最初にすると思うので、この方法を使ってみてください。で、この名刺の雑談の振り方もいいんですが、まあそこでね、普通の名前だったり普通の名刺だったり、本当ね、山田太郎だったら逆にいじれると思うんですけども、まあそれ名刺がいじれなくても、そういう時のためにですね、渡瀬さんこんな方法も教えてくれてます。何でも渡瀬さんは初対面の人と会うときは必ず時間に余裕を持って先方の最寄り駅からの通り道をチェックするんだそうです。例えば駅前に立派な像があった、商店街に昔懐かしい駄菓子屋があった、先方の建物の作りが由緒ありそうだったなどなど、まあ、いくつか見つけておくんだそうです。するとですね、名刺をもらっても話題がなさそうなときに、今通ってきた道で見つけたものを話題にする。いや、こちらの駅は初めて降りたんですが、目の前に大きな武将の像があるんですね。あの武将は有名な方なんですか？とかね。こういったきっかけで話が続いていくこともあるわけです。皆さんどうでしょうか？雑談のネタって意外と身近なもので、くだらないものでもいいってことがわかりましたか？まあただね、そう言ってもいつでも時間があるわけじゃないし、ちょっと仕事に行くのが必死で見てらんなかったとか、突然取引先の人に会っちゃってそんな準備してなかったよってこともあるかもしれません。なので本の中では様々なシチュエーションでの対応の仕方が具体的に紹介されています。じゃあここで一つ、ユーザー参加型問題です。 相手が無口な人、口下手な人だったらどうしたらいいでしょうか。
これは難しいんですよね。僕みたいな喋り好きだったら、やった、相手が無口だ、口下手だ、ということは僕喋り倒したいだけ喋り倒せるぞと言って、まあ自分の話をしちゃうんですけども、お互い無口だと沈黙が続いて本当に困ったことになるんじゃないかと恐怖を覚える人いるかもしれません。そんな人のために、この本では相手が無口な時の対処法として、そんな時は無理やり喋らそうとしたり笑わせようとしても逆効果、そんな時は自己開示、そんな風に書かれています。渡瀬さんはですね、私も無口でおとなしい性格なんですよ、いつもみんなから営業マンらしくないと言われますと相手に伝えるんだそうです。そうやってですね、まあ、自分をその開示する、ひけらかすことによって親近感を持ってもらえるんだそうです。ちなみにこの自己開示、相手が内向型の人でなくても有効です。そう、僕みたいにベラベラ喋る人でも、そういうなんかね、内面的な話とか自分の話ってしてもらうと、そうなんですかって言って話が弾むものです。というわけでざっくりご紹介してきましたけど、その他にもこの本にはですね、会話が進んで緊張感が取れて話が一段落したら、過去の話、過去の経歴、出身などを聞こうというお話や、初対面でない人との雑談の仕方とか、社内で毎日会う人との雑談、雑談で盛り上がっている人たちの輪に入る方法などなど、ビジネスの場ですぐ使える雑談術51のルールが載っています。雑談、されど雑談、この雑談術が身につけばですね、人と一緒にいる時の、あ、何か話さなくちゃっていう間とか、大勢の中にいる時の孤立感が消えて気軽に人と接することができるようになると思います。ぜひ話が苦手だという人、こちらの本試してみてください。では書籍情報です。内向型のための雑談術、自分に無理せず楽に話せる51のルール、渡瀬健著、大和出版より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。僕喋るの得意だと思ってましたけどね、いざその無口だったあの渡瀬さんから雑談術を学ぶとね、学ぶところが多いなと思いました。で、今思いついたんですけど、本編で語った相手の名刺から雑談を始める方法で、さっき僕あの何の変哲もない名前って雑談にしづらいなって言ったんですけど、こんな雑談の仕方はどうですか。例えば、まあ、佐藤さんとかすごいよくいる名前がいたら、今まで何人同姓同名の方っていました？失礼ながら聞いてみる。これ結構ね、全国の佐藤さんはね、佐藤遭遇経験をたくさん持ってると思うので、たくさん教えてくれると思います。いかがでしょうか。そんなこんなで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はどうでもいい雑談は得意です、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。